はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マトです。
はい、ツーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は5月27日日曜日、時刻はもう間もなく9時を迎えるところです。
はい、
すっかり夜でございますが、
そうですね。
さあここでご紹介をいたしましょう、はい、ただいま日本女子バレーボール見事オリンピック出場決定いたしました。
はい、おめでとうございます。ねえ、ちょっとこれを見てたので、うん、収録が遅くなりましたけども。
そうなんですよね。あともうちょいというところだったんで、見てからしようかという話になりましたね。
はい、
はい、でもなんか勝ちましたけど、もう一つこうわーって感じじゃないよね。
なんで
だって試合の途中やから。
あ、そうかそうか、うん、試合に勝って、
そうそうそう、
出場決定じゃなくて、
2セット取ったらオリンピックっていう不思議なことになってますね。
そういうね、勝ち数の問題でね、うん、
ですね、
なってますけどね。
だからなんかまた選手の皆さんちょっと険しい顔をされているようなところがありますけれども
まあだけど逆にね、うん、まあこれで負けることはないですけども、
ね、
まあ負けても出場は決定ということですからね。
でもやっぱり勝っていきたいよね。
確かにね、
気持ちよくね。
ここの後ね、波に乗ってこう前線勝って勝ち抜いてっていう形で ね
今なんか2セット対1セット、ね、2対1の状態なんで、次のセットを取ればまあ勝つということなんでね、はい、
そうですよね。
はい、あのテレビの方もチラチラ見ながら収録もさせていただきたいと思いますけれどもね、はい、
多分会話がね途切れ途切れになってもね、うん、今日はちょっと許してもらおうと。
そうですね、その頃バレーが盛り上がってると思っておいてください。
なんでやねん
でもマットさん、オリンピックって見る人ですか？
僕はそんなに見ないです。
おー、
見る人はね、もうなんていうんですか、寝ずに
見
て、
そう、夜とか ね、
うん、でそれを見終わって仕事行ってみたいな。
そうそう、だからあの時期寝不足ですという人いたはるもんね。
多いですよね、
うん、
まあ僕はダイジェストとかはね、はい、やっぱり気になるんで見ますけども。
そういうの見るんや。それは見るんだ、
はい、うん、
私全く見ないんですよね。
まあ夜中ずっと起きて見るっていうのはあまりないですね。
あ、でも本当なんかその場のそのタイミングでやっぱりリアルで見たいっていう方はね、
多いですよね。
いらっしゃいますよね、
うん、
なんかその気持ちがいまいち乗り切れてないところがあるんですけれどもね。
まあまあ、そうやけどね、うん、世界一目指しての大会ですんでね、はい、
そうですね、金メダル取るとやっぱり日本人として嬉しいですしね。
ですよね、
うん、ぜひ皆さん頑張っていただきたいななんて思いますね。
はい、
はい、がらりとまた話は変わりますけれども、
はい、
マットさん若干今日はお疲れ気味のようですが。
そうなんですよ、うん、炎天下の中ね、
はい、
五条の影堂座、
お、行ってきましたか？
行ってきました、
うん、ライブでしたね。
はい、演奏してきてね、
うん、
今年はですね、はい、まあ、50本ほど時間いただいてね、
うん、
演奏させていただきましたけども、
はい、
まあかなり素敵なバンドがたくさん来てまして
ですね、うん、他にもいらっしゃってたんですね。
はい、
うん、
もうなかなかいいイベントになったのではないかということで、でちょっと朝方ね、
はい、
いつもはね、まあ8時とか9時に出発するんですけども、
うんうん、
今回13時に出演ということやったんで、
はい、
ちょっと遅めに出たんですね。
はいはい、
なんかもう車がいっぱいで。
あ、そっか。
はい、
だって五条の陽炎座といえばもう毎年すごい人ですもんね。
ですよね、
うん、
で今年がファイナルということだったので、あ
そ
っか、あの結構人が多かったみたいで、
はい、車止めれました？
僕は止めれたのですが、
うん、
ウージーとかね、
はい、
今回
アットランダムのメンバーですね、
うん、アクビちゃんも来てくれたんですよ。
はいはい、
はい、チビタ君連れて旦那さんと一緒にね、
うん、
もうその時にこの駐車場入れませんと言われて、
はい、
ちょっと遠いとこの駐車場まで止めに行って来たらしくってね、もう大変やなー言うて、でそれを僕は電話で聞いてたんですよ。
はいはいはい、
今入られへんらしい、
うん、
遠いとこ止めやなあかんねー、
うん、
あ、そうなんやって思いながら行ったらですね、
はい、
僕ちょっと裏道を通って行ったらですね、
はい、
スッと入れたんですよ。
もう絶対それね、ウージーさんとね、あくびちゃんから怒られてると思うわ。
で、その伝承館ステージっていうとこなんですけどね、はい、その、まあ、裏に
めっちゃ近いやん。
はい、止めれたのでなんでそんなにあかんのかなとか思ってたんですけど、まあまあ、中がね、渋滞してたんで、
はい、
警備員さんが一旦止めたという形になってたみたいなんですけどね。
そうなんや。まあ、朝早くからね、来られてお昼で帰られる方とかもいらっしゃったかもしれないですね。
そうですよね。
でも今日なんか暑かったでしょ。
もうめっちゃ暑かったね。 もう炎天下でね、4時ぐらいまで行ってたんですけど、うん、もうちょっと疲れが。
あ、なんかもうすでにマットさん、すでに黒くなってるような気がするもんね。
でしょ、うん、もうほんと大変でしたけどね。まあ演奏の方はね、
はい、
あの、たくさん皆さん見に来ていただいて。
あ、そうなんですか。
はい、また、ま、あの、お客さんがね、うん、結構乗っきりで、
あ、よかったですね。
乗ってもらって、
うん、
よかったですよ。で、2年ほど前にですね、
はい、
あの、アットランダムの CD を買っていただいたお客さんも、
はい、
来てくれてまして。
そうなんや。
はい、彼女と2人でね。
わ、なんかちょっと成長してるやん。
そうなんですよ。
うん、
パッとね、後ろの方で見てはって、前空いてるよ、言ったら前に来てね、
うん、
かぶりつきで見ていただいて。
おー、そうなんや。
で、終わった時にね、
うん、
何年か前に CD 買わしてもらったもんです。
いや、すごい覚えててくれてはるんやね。
話しかけてくれはって。
いや、でも絶対その人思ってはるよ。その頃と歌あんま変わってへんな思って。
まあまあね。まあでもね、あの、ハニーベイブがものすごくいいっていう。
うん、あ、そうなんや。気に入ってはるんや。うん、
で、今回はたまたまその曲の中に入れてなかったんですよ。
あ、残念。じゃあその人すごい残念がってましたんちゃう？
そうそうそう。聞きたかった言うてね、言ってもらえてね。よかったですよね。
でもそうやってこう触れ合いがあるのもね、このかげろう座の楽しみではありましたからね。
そうですよね。
うん、
まあ、ほんでいろんな各バンドの方々もいろんな方が来られてて、
そうですね、
はい、
まあ、今ちょうどここにね、その伝承館ステージされてた方のあのスケジュール表が手前にありますけれども、
そうなんですよ、
はい、全部でこれ何バンドくらいかな、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 バンドくらいかな、
はい、
はい、出てきてくれてはるみたいですもんね、すごいですね。
もうおなじみのエンヤトップ1さん、
うん、
ね、タコさんに行動さん、
はい、
もうやいろんな方々が来てましてね。
そうですね、名前面白いですね。和栗モンブランさんとかもね、
そうです、
来てはるんですね。
結構ね、あの、和栗モンブランさんは、
うん、
ジャズ系の、
なんかイメージが違う、
はい、
もっとこう、クリクリした感じかな、
落ち着いた感じの
そうなんや、
はい、バンドさんでね。
うわ、バンドの名前から雰囲気って分かんないもんですね、
は
い、
でリデンプションズさんはレゲエのバンドで、
うん、でもバスに合いそう、はい、ちょうどいい時間帯だったかもしれませんね。
いい感じでしたよ、
なんかでもいろんな方たちとそうやって触れ合うというかね、
そうですね、
楽しいですよね、
うん、
でもこのイベントが今回ファイナル、
そうなんですよ、
残念ですね、
うん、一応ね、この規模でのイベントがファイナルというふうにスタッフの方々は言っておられてるんですが、うん、は
い、でもすごい規模がでかくなりましたもんね。
そうなんですよ、
うん、
もう最初ね、2000人ぐらいからスタートしたのが、
はい、
もう5万人を超えるような、
そんなに来てるんだ、
はい、
すごい
イベントになってしまって、もう当初からね、最初スタートした時点から10年をめどにやろうということでやって、
うんうん、区切って、
はい、ほんで10年経ったんですが、
う
ん、まあ、その流れでそのまま20年来てね、うん、やったんですよね、
はいはいはい、
でまあ一応この20年っていうのを記事にしようやないか
しようと、
うんうん、でそういうことで来年はまたちょっと規模を小さくしてやけど、
うん、
やりたいなという気持ちを持っておられるスタッフの方々がいるみたいでね。
ということはまた形は変わっても、うん、まあ、かげろう座のそのイズムをね、はい、継承したイベントがあるかもしれないということ
ですね。そうですよね。はい。
はい。また、あの、そういうのがね、イベント、そしてまたアトランダムが参加できるようであれば、
そうですね。
ま、ご紹介もさせていただきたいなと思いますので。
そうですよね。うん。まあ、五条の方ではね、食団もありますんでね、
はい、
まあ、そちらの方も小僧さんなんかも来ていただいたりとかしてるんでね、うん、
はい、
まあ、そんなつながりがありますんで、まあ、もしあればね、また出演させていただこうと思ってますので、よろしくお願いします ね、
ちなみに今日はどんな曲をやったんですか。
今日はですね、うん、まあ、ビートルズの曲なんかを数曲と、
うん、はい、
オリジナルも
やりました、
何曲かやりまして、
うん、
そして、あの、電話してもいいかい、
お、この番組でいつもラストにかかる曲ですね、
はい、ブレンディーバージョンではなくて、
はい、
アットラムバージョンで、
アットランダムバージョン、
はい、
お、それはじゃあボーカルはマットさんと、
はい、もうウージーがコーラス入りましてですね、
コーラスなんだ、
はい、
はいはいはい、
それでちょっとこうちょっと形を変えたようなバージョンで、
また、でも雰囲気変わるよね、
変わりますね、
うん、
まだね、ちょっと今日ビデオも撮ってますんで、
はい、
いい音源ならどこかで、僕のブログかどっかでちょっと上げてみようかと思ってますので、
じゃあ要チェックしとかないと、
そうです ね、ご期待いただければと思いますよね。
いいですね、
はい、
はい、さあ、そして、あの、アトランダムのニューシングルはいつ頃になりそうなんですかね
そうですね、カモンシェイクというね、
うん、
曲、あの、ステージの最初に歌う曲としてね、今作ったの
を、もう幻の曲になるよ、
はい、やってますので、うん、それをですね、今レコーディング中でして、
そうですね、
そうですね、次回ね、6月23日こちらでレコーディングするんですけども、
はい、
反省するかどうか。
もうそれ言い続けてどんだけ言わなか
っていうところですよね、うん。もうその前にね、はい、今カモンシェイクに入ってるんですけど、うんうん、その前のラストロックンロールが出来上がってないんですよ。
それもまだなんや。
はい。
まだか。
だからね、一応ね、ラストロックンロールは、結構スタッフの方々にも受けが良くて、う
ん、いいですよね。だってみんなで合いの手入れられるし楽しいよね。
そうなんです、うん、だからあれが欲しいという方々が多いんですよね。
だから両 A 面で2つ入れたらいいじゃないですか、
はい、
スタートの曲でカモンシェイクでラストロックンローで終わるみたいな。
ああ、まあね、それも思ってるんですけど、
超得やんね。
ちょっとね、あの曲が似てるのでバラしてどうすんね
うちは話やね。
はい、まあ、ちょっとアルバムになってからみたいな方がいいかなという。
シングルはシングルとして別物で
ようなんですけどね。はい、まあまあそんなも含めてね、はい、いろいろいろいろ録音していきますんで ね、今後ちょっとご期待いただければと。
あ、じゃあ楽しみに、はいはい、しておきたいと思います。
そうですね、
うん、はい、またでもこういうイベントがあればね、どんどんあのご紹介もさせていただきたいと思いますので、うん、
ですよね。
はい、あのまた皆さんも BBS の方にもね、よかったら書き込みしていただいて、
はい、
はい、あのこんなイベントあるよ、そしてまたよかったらアトランダも来てねなんていうのも ね言っていただけたら嬉しいですね。
はい、行きますんでね、うん、今日ね、あの陰りょうざでね、
はい、
インターネットテレビ。
お、そんなんやってはった？
はい。ネットテレビで、
はい、
あの、生放送
を。お、すごい。
はい、やっておられましてですね。で、演奏終わった後ね、
うん、
ちょっとインタビューさせてくださいっていうか。
あ、バットさんがインタビューされたの？
あの、アトランダムとしてね。
お、すごい。
で、3人でね、
うん、
あの、頑張ってますんで、またよろしくお願いします、おいで。まあ、それの模様が、生中継というかね、
はい、
ネット中継で流れましたんでね。
そうなんや。
これまたね、詳しく分かりましたら、
うん、
後日でも見れるようでしたら、
はい、
調べてこちらで。
そうですね、
はい、
アドレスやね、あのリンク先などを書かせていただいて。
そうなんですよ。
ぜひ見に行っていただけたらと思いますね。
そうですね、
はい、
まあ、長いイベントだったんでね、
うん、
あの2時間とかのステージだったら簡単にできるんでしょうけど、
うん、
1日のステージをね、またネットで上げるのも大変な作業かと思いますのでね。
編集とかしててもまた大変でしょうしね。
ですよね、
うん、
まあまあその辺とかまた詳細分かりましたら、
はい、
お伝えしたいなと思いますんでね。
しております。
よろしくお願いします。
はい、でも本当最近はね、いろんなやり方で、まあ、ライブのご紹介なんかもできますし、
はい、
さてね、インターネットで生放送みたいなのも楽しいですもんね。
ですよね。
また今度私たちもやってみたいですね。
やってみたいですね、うん、まあ公開録音とかね、以前何度かは挑戦したんですけど、
はい、そうですね、またこう暖かいというか夏になってくると、
はい、
ね、YNC のお庭を使ってバーベキューをしながら、
そうなんですよ、
みんなでね、ライブもして、そして公開録音もしてなんていうのもいいですよね。
ですよね、
うん、
僕もね、今ちょっとね、ここでね、あのアコースティックライブみたいなのをやってみたいな思うんで、
はい、
またどこかでバンド募集なんかかけようかと。
いいですね、
思ってますんでね、
はい、
ご期待いただければと思いますよね。
はい、わかりました。
はい、
さあ、それではここで1曲お届けいたしましょう。アットランダムでハーバーハイウェイ。 アットランダムでハーバーハイウェイお届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきましょう。
いきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマはスピーカー。
スピーカーね、
うん、
写真ですけども、
はい、
今回はスタジオで使ってる、
はい、
ボーズのスピーカー、
私の目の前にありますね。
はい、はい、ちょっと写真撮らせていただきましたけども。
そうですね、このスタジオ収録の時も、うん、ね、私たちの声を聞くためにこのスピーカーを使って
ですよね。
はい、聞いてますね。
これまたアトランダムのバンドの練習の時も、うん、このスピーカーを使ってですね、
大活躍やね。
聞きながらやって、で音声編集したり、
はい、
CD 作ったり、
うん、
何かするためにこのスピーカーが活躍してくれてますんでね。
そうですね、やっぱスピーカーなくしては私たちは生きていけないかもしれない。
そんなんやね。
重すぎるか。
はい、
はい、ということで、まあまあね、スタジオのスピーカーを今日はね、写真掲載させていただきましたが、
はい、
メッセージの方もいくつかいただいておりますのでご紹介してまいりましょう。
はい、
まずはその昔さんからいただきました、
うん、
平面スピーカーっていうのが気になっているんだけど。
あ、俺もなってる。
これって何？ペラペラってこと？
あのね、そうそう、まあペラペラというかね、
うん、
本当に平面なんですよ。
はい、
スピーカーというのは、うん、ちょっとこう、なんで、凹凸があるんですね。
ああ、はいはいはい、
うん。それが平面で、
う
もうまっすぐな状態で、
うん、
もう紙の状態で、前に音が出るっていう。
へえ。なんか私聞いたのは、
はい、
見たことあるのは、あの、段ボールとか、そういうこう、板とかに貼り付けたらスピーカーになるっていう。あ、
それも出てますよね。
ありますよね。
はい。
それともまた違うんだ。
まあまあ、よく似たようなもんなんですけども、構造的には同じようなものなんですけども、うん、
へ
え。なんていうんですか、まっすぐ飛ぶらしいんですね、音が。
普通なんか 音をこう反響させてね、スピーカーってよく言いますよね、
はい、そうそう、後ろのね、うん、箱の中で反響させたりとか、
うん、
あの前のコーンが動いたりしながらね、
言いますね、
はい、こう音を振動させていくんですけども、うん、で180度くらい、180度じゃない、なかったな、120度くらいの、
ほうほう、
扇になって音っていうのは広がっていくんですけども、平面スピーカーというのはね、まっすぐに飛ぶらしいんです、
音が。
はい、
あ、ということはこう広がらないってこと。
そうそうそう。で、そのスピーカーの横を通る瞬間、
うん、
あるでしょ、
はい、
あのなんとなく音が聞こえてきて広がってきてこう
集約される、
うんうんうん、聞こえてまた消えていくっていうのが、
あ、ドップラー効果みたいな、ね、
そうそう、うん、それが平面スピーカーは、
うんうん、
あるところでポンと音が入ってくるらしいです。
ほう。で、その直前は聞こえないんだ。
聞こえないというか、まあ聞こえにくいんでしょうね。
面白いね。
はい、らしいんでね。
その向井さんも書いてらっしゃいますけれども、
うん、
実物を見たことがなくて音も聞いてみたい。
あ、そう
です
ね。
扇形で音が広がるのではなく、まっすぐに音が聞こえて周りに迷惑をかけないらしい。
あ、ですよね。
周りに迷惑かけないって面白いですね、
うん、だからね、服とか買いに行くじゃないですか。
うんうんうん、
だから、いろんな服屋さんが入ってる中でね、
うん、
その服屋さんごとに音楽鳴ってるでしょ？
あるある。
ほんだら、もう、あっちの音、こっちの音って。
ぐちゃぐちゃなってね。
ぐちゃぐちゃなってたりするじゃないですか。
ありますね。
それが、その、まあ、お店とお店の前だけみたいな、パーって出せるらしくって。
あとはアナウンスの声とかもね、も
しかした
らそこだけとかもできるかもしれない、
ね。いいです
よね。面白い。
で、100メートル先でも、同じ音量で聞こえるとかいうのが聞いてるんですけどね。
めちゃめちゃ詳しいですね。
はい、僕も調べたんですよ。
そうなんや。そのお母さんもさらに遠くまで音が聞こえるらしい、
はい、
ということですね。
ですよね。
実際でもこれ見てみたいですね、
うん、
どんなもんなのか。
ほんでね、軽くってね、
うん、
もう小さいんですよ。
へー、
はい、それでいけるっていうんでね。
へー、不思議、
うん、まあ値段がいくらかっていう問題が。
あ、確かになんか高そうですね。
ありますけどね、
はい。で、そのお母さん、もう一つは、BOSE のスピーカーで360度聞こえるというスピーカー、これも実際に聞いてみたいなと。
ああ、ですよね。
ね、
あの筒状になったスピーカーかと思うんですけどね、
うん、
これね、多分ね、あのちょっと勘違いされてるかもわからないんですけど、
はい、
180度なんですよ。
え、
通常は120度なんですけども、
あ、音が聞こえる普通のスピーカーは120度
ぐらいやねんけど、
はいはい、いわゆる、まあ、手を広く扇形みたいな感じ、ね、
そうそう、それが180度、
うん、あ、ということはまっすぐ横、
そうそう、
横全部という感じ
になって、
う
ん、で前へ向いていくという。
おお、
だからホールとかはあの ステージにスピーカーを立ててれば、
うん、
全部に聞こえるという。
あ、逆に1台だけでもいいってこと？
そうです、そうです。
普通だったら両側に立てたり、まあ、後ろに立てたりして全部から流れてきた音で全員の方がちゃんと聞けるって感じじゃないですか。
はい、
それがじゃあ1台だけ前にボーンって押したらボーンってこう、
そうです、そうです、
前みんな聞こえるってこと、
うん、多分そのことを言うておられるのではないかと思いますけどね。
聞いてみ、これも聞いてみたいですね。
ですよね。
どんなもんなのか、
はい、
面白い。でもいろんなやっぱり技術の進歩っていうのがあるんですね。
ありますよね、
うんうん、はい、その昔さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ続いては、アイ さんからいただきました、
はい、
昔友人のお姉さんが多分その頃二十歳の方が、うん、運転免許を取って間もない頃高速道路を走行していた時の話、
はいはい、
友人を横に乗せ車を走らせていると、
はい、
後方のトラックのスピーカーから、うん、まったりとした口調で、うん、ちょっとそこ行くお姉ちゃんそんなにゆっくり走ってるとほら追い抜いちゃったとスピーカーといえばこのことを思い出します。
あーそれ面白いね。
いやいやね、でもこんなん言われたらね、家の真ん中で、
いやそうやけど面白いやん、ちゃんと走ってくださいよみたいな。
まあまあせやけど、まあなんかね怒ったりしてるわけじゃないから、
はい、
まあ特に免許取り立ての方なんかちょっとこう怖がってるとこあるじゃないですか、
はいはい、
それやからこう優しいまったりとした口調っていうのはいいんですけど、
はい、
周りの車の人絶対笑ってるよねこれ。
まあまあ確かにね
、うん、
昔ねあのスピーカータイプのホーンっていうのがありまして、
ホーン、
あの、うん、サイレンとか鳴らすようなホーンがあるんですよ、
はいはいはい、
でそれでね牛の鳴き声のね、もうっていう鳴き声を鳴らせるホーンがあったんですよ。
それは何のために使うんですか。
いやそれは何のためか分かんないですけどだからあのパトカーのサイレンとか救急車のサイレンもあるんですよ、うんうん、まあ6つか7つか音がありまして、
はい、
その時に牛のもうっていうのがあってですね、
変なの
結構ねそれが面白くってね、犬の鳴き声もあったかな。
いやいやうるさいやろ
いやそやけどね、犬の鳴き声とかやったら、うん、おじいちゃんとかびっくりせえへんかったりする。
え、そうですか。逆に高速道路で犬の鳴き声したらびっくりしそうやけど、ね、
まあまあね、場所にはよりますけども、
まあまあ、まあ
うん、ホーンを鳴らすと逆にびっくりする人もね、
ワンワンワンって言うとちょっとドキドキってされる方もいらっしゃる
んです、ね、まあ音量もありますけど ね、
あそう
なんや。だから田舎に行くと、うん、もうという牛の方が
でもね、それは犬にしろ牛にしろどっかおるんちゃうかってキョロキョロしちゃうんじゃないですかね。
まあまあ確かにね、キョロキョロするけど、うん、後ろを振り返った時に、
うん、
車が来てたら、うん、あ危ないと気付くじゃないですか。
まあまあそうやけど、逆になんかどっか牛おるんちゃうかって気になりそうやけどね。
まあまあね、そういうのがあるんでね。
面白い、
はい、
なんかいろんなのがありますね、
はい、
はい。でもこのお姉ちゃんは事故らなかったよかったですね。
そうですよね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあそしてアプリちゃん、
はい、
今日はね五条のかげろう座に来てくれたということで、はい、
そうなんですよ、
ちびたとかげろう座へ久々にでっかいスピーカーからアットランダムを聞いたよ、
うん、
アットランダムバージョンの電話してもいいかよかったです。
ありがとうございます。
ちびたはわーわー泣いていたりしたけど久々にみんなと会えて嬉しかったです。またね、
本当にね、ちびたが来てくれてね、僕も会いたくて会いたくて、もう見つけた途端に、
はい、
もう駆け寄って顔を見たんです、
うん、
おーいって言って声かけた途端に、
うん、
わーって泣かれましたね。
やっぱりね、
はい、
まあでもあのちょうど今1歳ぐらいになるのかな、
1歳弱
ぐらいか
ですね。
もうすぐ1歳ってところですね。
そうなんですよね。
私たちあの本当に生まれたてぐらいの頃にね、
はい、
一度会いに行きましたから、多分ちびたくんは覚えてないでしょうから。
覚えてないでしょうね、
うん、うん、
まあ今回もねいきなり泣かれてね、
はい、
で抱っこしてあげたかってんけど、
うん、
なんか泣きそうな
雰囲気だった
雰囲気だったんで泣けなかったんですけどね。
でも私もあのこの前ねお会いしたっていうかあの会ったんですけれども、
はい、
目クリクリでしょ。
本当にまつげが長くってね、
あくびちゃんの子供ねって感じよね。
うん、
うん、
でも警戒心が強い。
あそうそう、もうそれもあくびちゃんの子供ねって感じだね。そうそうそう、
あのね旦那さんにいろいろ話してたんですよ、
うん、
ほらねもう誰に似てるんやろな、
うんうん、
全部あくびちゃんですわ
せやろな
言うてましたけどね。
男の子お母さんに似るとも言うしね。
まあまあ確かにね、
うん、顔だけじゃなくて性格の部分もちょっと似てるのかもしれないね、
う
ん、
だからもうちょっと大きくなって、はい、歩くようになって、
うん、
いたずらができるようになった頃にねマット君と遊んでくれたら、
はい、
いろんなもんこう教えるようにしたいと
なんか悪いことをしそうやねそれって
思ってるんですけどね。
でもほらあのアットランダムの演奏は子供に人気じゃないですか、
はい、
子供ちゃんはなぜかあのアットランダムの演奏を聞くと前で立ち止まって一緒に踊り出すというね。
そうですよね、
不思議な現象がよくよく起こってますからね、
はい、
もしかしたらあくびちゃんとこのちびたくんも上層教育のためにもアットランダムを聞くといいかもしれないですね。
まあどうかわかんないですけどね、はい、
またあのかけろうじゃのようなねイベントまたよかったら、
はい、
今回私ちょっと残念ながら仕事で行けなかったんで、
そうですね、
はい、またあの会いたいと思いますので、
はい、
またあくびちゃんぜひぜひお越しくださいね。
はい、待ってますんでね、
う
ん、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
まあでもあのかけろう座でも大きいスピーカーが、ね、
うん、
あったということで、
はい、
やっぱりこうスピーカーってサイズが大きいとそれだけ音が良かったりするのかな。
あの低音とかね、
うん、
あの厚みだからね、音が大きい音が鳴るスピーカーで 若干小さくするして聞くのと、はい、小さいスピーカーで音を上げて聞くのとでね、同じ音量でも全然違うんですよ。
あ、そうなんや、
はい、
やっぱりその大きい方がより深い音が出るみたいな感じになるのかな。
そうですね、高く周波数的に高い音から低い音までがなんかこう綺麗にまんべんなく出るという感じがしますよね。
やっぱりじゃあ大きさは伊達じゃないってことやね。
そうですね、
そう考えるとね、
まだあの PA の方の腕にも合いますけどね、
はい、あ、そういうのもあるんですね、
はい。
まあ、私自身あの音楽とかねやってらっしゃるマットさんとかは違うと思うんですけど、私あんまり耳が良くない方なんで、はい、その違いがねいまいちわからないところあるんですけど、
ね、以前通算の車のね、うん、ステレオの音僕調整したことあるじゃないですか。
そうそうそう
そ
う、
もうそれで全然違うでしょ。
違う、違いはわかるんですけど、はい、どうしたらいいかも分かれへんし。
あ、なるほど、
うん、でも本当にありありと違いましたね、あれはね。
でしょ、
不思議やね、
う
ん、
そういうちょっとした周波数の調整の仕方でね、いい音で聞こえたり、もう僕は電話しながら音楽が聞ける音の作りを一番こだわるんですけどね。
人の声も聞けるし音楽も聞こえる。
そうです、そうです、
ね、うん、あ、でもいろんなやり方がね、それこそ PA さんの力でまたやっぱり違ってきたりするとこもあるんでしょうね。
ですよね、
はい、はい。まあ、スピーカーの使い方もいろいろあるな、はい、ということも今日もよくわかりました、うん、皆さんメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは来週のメッセージの中で来週のキーワードを決めていきたいと思います、はい、実物、
あ、
迷惑、うん、運転免許、
はい、
高速道路、うん、トラック、
なるほど、
車関係多いですね。どないでしょうか。
実物って言われても、うん、何の実物の写真撮ったらいいのか分
からへんで、マットさんが悪い顔してる写真とかね。
いやいやいや、
中身はこんなんですみたいなのがいいかもしれへんよ。
いや、それも困るしね。まあ、そうやけど、その何ですか、うん、高速道路なんかは、はい、ある意味面白いと思うんですけどね。
ほうほうほう、
まあ、そうやけどね、免許証、
あ、運転免許、
うん、だからね、うん、まあ運転免許にこだわらず、
はい、
免許証という形にしませんか。
じゃあ免許みたいな感じかな、
うん、
運転じゃなく、運転だけじゃなく、
そうそうそう、
いろんな免許というと、
いろんな免許ありますやん、
うん、
まあ、免許改善とか言
う
てね、
ありますね。例えば調理師の免許持ってますとか
言うてもあるし、そうそうそうそう、
まあ私だったら司会の免許はないけどな、
うん、
でもなんかいろいろ皆さん持ってらっしゃるのもありますよね。
だからこんな免許持ってますって、それ何の役に立つのっていうような免許もあるかもわからないじゃないですか。
もう免許取ることだけが趣味みたいな方もいらっしゃるし、
ね、そうそうそう、うん、本当にいろんな免許取ってね、
はい、
仕事何してんのって全く違う仕事してたりとかね、ありますしね、そんなエピソードなんかをいっぱいいただきたいなと思うんでね、
は
い、
ぜひじゃあ免許ということでメッセージいただきたいと思います。
はい、お相手はマットでした。
ツーさんでした。
バイバイ。
さあ、それでは最後の曲はブレンディで電話してもいいかい。
回